こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは高齢出産。東邦大学医学部産婦人科学講座教授の中田雅彦先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高齢出産にはいろいろなリスクもあるそうですよね。
そうですね、まずはその妊娠合併症といって、妊娠することによって起きる合併症が多少増えてくるということがあります。
はい。
例えば前置胎盤といってですね、胎盤がもう子宮の出口の方にひっついてしまうんですね。そうするともう子宮の出口の方を開くと大出血をしますので、
はい、
帝王切開をしないといけないということもあります。
はあ、そうなんですか。
はい。前置胎盤というのは、近年特にその妊婦さんの出血とかですね、そういうショックになるとか、そういうことでいろいろ問題があるということで、私たちの分野では非常に取り沙汰されてる、問題になる病気なんですけども、やはり高齢出産が増えるので、はい、やっぱり数は増えてると思いますね。
ああ、そうなんですか。はい。他には
ですね、同じ胎盤の病気になるんですけども、今度は上位胎盤早期剥離って言って、これは赤ちゃんがいる時っていうのは本当は胎盤は剥がれないはずなんですね。だけど赤ちゃんが出て初めて剥がれるはずの胎盤が、その赤ちゃんがいるのに剥がれてしまうと。
あら、大変ですね。
はい。そうするともう赤ちゃんが非常に危険な状態に陥る。こういう上位胎盤早期剥離っていうのがあって、両者もですね、下手をするとお腹の中で赤ちゃんが亡くなったり、重い障害を抱えたりするということで、そういうリスクがありますね。
そうですか。はい。他にはどんなリスクが考えられますか。
今のは妊娠による起きる病気なんですけども、年齢が高くなりますと合併症妊娠といって、もともと病気を合併しながらその妊娠するということが増えてきますね。
はい。
例えばその糖尿病って、比較的年齢が重ねるとなる病気って皆さん思われますけども、その糖尿病が持って妊娠するといろんな問題が出ます。
どんな問題が起きますか。
糖尿病の場合っていうのは、その結局血糖値っていうものが高いんですよね。はい。血液中の、でその高い糖分がそのまま胎盤を通じて赤ちゃんに行くと、赤ちゃんはどんどん成長してしまいます。
栄養がいい状態ということですか。
でもそれは本当の意味でいい意味ではなくて、糖が過剰に来るっていうことなんですね。だからその正常な発達よりもこう大きくなってしまったりとか、でそういうすごく高い糖の状況になると、赤ちゃんは自分の血糖値を下げようっていう作用はあるんですけども、それが生まれた時にお母さんから糖が来ないので、その糖を下げようっていう作用が強くなって、生まれた時に低血糖になってしまう。
あら、そんなことあるんですか。
はい。
それはそのままやっぱり低血糖のまま放置だと危ないんですか。
脳っていうものは、その糖分をすごく利用するものなんですね。臓器なんですね。はい。で赤ちゃんが低血糖になると、もうひどい場合は脳にダメージを受けてしまって、重い障害を抱えてしまうということになります。あとは糖尿病自身ですね、やはりコントロールが悪いと流産率も高くなりますし、今度は今その成長がもう過度になるって言いましたけども、逆に胎盤機能が悪くなって発育が落ちることもあります。
さまざまな異常みたいなものも出てきたりする。
そうですね。血糖値が高いままで妊娠すると、その糖尿病の方の場合はいろんな先天的な病気の可能性が少し高くなりますね。
ということは先生、例えば高齢で糖尿病を持っている人がいた場合は、コントロールをしっかりしてから妊娠するみたいな。
それが望ましいですね。ですからやはりその内科の先生たちと私たちも協力して、十分な血糖コントロールして妊娠しましょうっていうのを、患者さんにもお伝えします。
その時に例えば使われるお薬とかは子どもには影響はしていかないんですか。
糖尿病の時にですね、飲み薬で血糖値を下げるっていうのもあるんですけども、妊娠中は今度はインスリンっていう注射ですね、あれを使うと、特にそれは赤ちゃんには影響はありませんので。
そうやってコントロールをうまくしていく。
妊娠しようと思ったらだんだん切り替えて、そういうふうにして見ていくってことになります。
そうですか。
はい。
それから血圧も気になりますが。
そうですね、やはり高血圧は年齢とともに増えていきますし、まあ、以前妊娠中毒症っていう言葉を聞かれたことがあるかと思うんですが、今は妊娠高血圧症候群と言いまして、はい、これも本当に放っておくとすごい高い血圧になって、分娩の頃に脳出血を起こしたりとかですね。
それはお母さんがって
ますか、はい、もうお母さんの命が、まあ、危険になることもあります、
はい、赤ちゃんに対してはどうでしょう。
あとはですね、この妊娠高血圧症候群っていうのは血管の病気ですので、はい、まあ、胎盤も血管の塊なので、その胎盤の機能が悪くなってで赤ちゃん自身が全然こう育ちが悪くなるっていうこともあります。まあ、そうするともう早いうちにもう赤ちゃんを産まなくちゃいけなくなるようなことも出てきます。
そうですか、はい、そうするとやっぱりこう赤ちゃん集中治療室に入るみたいな。
そうですね、早産で生まれた赤ちゃんっていうのはまだまだいろんな機能を獲得していない未熟な赤ちゃんですので、新生児の集中治療室というところで見ていかないといけないことも多いですね。
そうですか、はい。それからもう一つ子宮筋腫ですけれども、はい、これはどうでしょうか。
そうですね、先日子宮筋腫のことも少し不妊の原因でお話しましたけど、子宮筋腫っていうのはもともと女性がもしかしたら20代でも持ってるかもしれないんですね、
はい、
ただそれはすごく小さい目のようなもので、それがだんだん年齢を経るに従って大きくなるんです、
はい、
で例えばやはり40歳ぐらいになると筋腫の女性の話がよく出ると思うんですけども、
は
い、
それは女性同士では普通にこう会話に上がってくるものではありますね。
そうですね、でそういう筋腫を持って妊娠してしまうと、その筋腫が大きいために流産するとか、早産するとか、はい、あるいは、まあ、邪魔になってですね、赤ちゃんが出ないとか、お産の後に出血が多くなるというようなことがあります。
はあ、その場合は子宮筋腫を先に治療してから、
まあ、それも時と場合によりますけれども、うん、その子宮筋腫の状況で、まあ、早産するような方の場合は次の時は治療しましょうとか、あるいはその筋腫があって妊娠できない人の場合は先に筋腫の治療をしましょうっていうなことになりますね。
あ、そうなんですね、わかりました、はい、では先生この続きなんですがまた明日伺います。
わかりました、
はいはい、東邦大学医学部産婦人科学講座教授の中田雅彦先生でした。